希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。持田先生、
はい、
今日は優しさについてお話ししたいと思うんですが。
優しさ、
はい、他人に常に優しくできる人ってすごい憧れというか、
いいですね、
自分もね他人にいつも優しくしていたいなって思うんですけれども、
う
ん、
もうすでに優しいんじゃないんですか。
嬉しいって思うんですけど、はい、でもその人に優しくできるっていうのは、うん、自分の心に余裕があったり生活のその時間的な余裕とかがある時には何も考えずに優しくできる自分がいるんですけれども、自分が切羽詰まってしまったり例えば悩んでいたりという時に同じ局面があった時同じように優しくできるかっていうと、まだまだ私は優しくできるか不安かなというような気持ちがあるんですよ。
なるほどね。
で優しいとか優しさって文字で書くと簡単ですよね。ひらがなは優しいとかですし、うん、漢字にすると人偏に憂うでしたっけ。
憂う、そうですね、
はい、で辞書でこういう簡単な言葉って意外に調べたことがないので、実は
調べてみると、そうですね、もう簡単な言葉ってね、
辞書って普通難しい言葉とか知らない言葉を引くものだという先入観がありますよね。
そうですね、
私はこの機会に優しさ優しいというこの言葉をちょっと広辞苑で引いてみたんですね、
はい
はい、そうするともともとその広辞苑で優しいと引いただけでどんな感じが出てくるかというと、先ほど言った人偏に憂いで優しいももちろんなんですけれども、恥ずかしいってありますよね。耳偏に心の恥ずかしい、あれも出てきて、
あれも優しいって
読むんですかね。振り仮名振ってなかったので、なんとも電子辞書だったのでわからないところはあるんですけれども、まずここで驚きました、うん、これも優しいって思って、でそして意味のところを見てみたら8項目にもわたる意味が書いてあったんですね。
そんなにたくさんあるんですか。
優しいってイメージとしてはね一つだけっていう感じがしますけど、8項もあったので、まあ、簡単に紹介してみますね、
はい、
1つ目は身も痩せるように感じる。身っていうのは
体
ですね、
痩せるように感じる、それが優しさ、
優しさ、優しいですね。
優しい、
うん、なんかピンとこないですよね。であーと思って例題を見たら万葉集とかそういう古文とか古典の時に使われていた用語というかね、使われ方だったので、いまいち納得ができぬと思って、
はい、
次の項目はもうおなじみの周囲や相手に気を使って控えめである、つつましいという意味だったんですよ、うん、よしこれだ優しいわこれって思ったんですけどね、その他にもあと6つもあって、差し向かうと恥ずかしくなるほど優美である風情がある、ちょっと違うぞって感じですね。あとは穏やかである、素直である、おとなしい、温順である、まあ、これは確かに近いかなと思いまして、あとは悪い影響を及ぼさない、これもピンとこなかったんですが、例題として肌に優しい石鹸とか書いてあったので、そういう意味の優しいかっていうのでこれは納得、あとは情深い、情が細やかであるとか、けなげである、首相である、神妙である、なんていうふうに載ってました、最後の一つは、まあ、優しいといっても人偏の先ほどの憂う方ではなく駅と書いて優しいということで、まあ、簡単である容易であるという意味も、まあ、一緒に載っていたので、まあ、優しい一つ取ってみてもこんなにあるのかと思ってすごく驚いちゃいましたね。
そうですね、いろいろあるんですね。
そうですね、
今まであんまりね考えたことなかったんですけど、じゃあちょっとここで一息言いましょうか。
はい、
はい、
さあこの優しいなんですが、
はい、
私街中で優しさにいくつか触れてみて、嬉しいなとか、これが優しさだなと思うのもあれば、ちょっと待てよ、この優しさって違うんじゃないのっていうふうに感じたのもあったので、ちょっとご紹介してみますね、
はい、
はい、3つぐらい 挙げてみたいんですけれども、まずはちょっとくだらないんですが、レストランに行って石焼きビビンバを頼んだんですよ。
はい、
はい、でお店の人が混ぜましょうかっていうふうに一言聞いてくれたので、私はお願いしますということで、お店の人に混ぜてもらいました。美味しく食べるためにそのお店の人がしてくれるサービスということで、うん、優しさだなと感じたんですが、同席した友人は混ぜてほしくなかったんですよ。
自分でやりたかった。
そう、最初に混ぜるところから楽しみたいということで、
なるほど、
まあ、これはねサービスという意味なので、うん、あまり直接的な優しさとは違うのかもしれないんですけど、あ、同じ優しさでも受け取る方の感情とか受け止め方によって違うなっていうのがこれ一つ感じたんですね。
なるほどね。
はい、あとはちょうど今日ここにこのスタジオに来る前に、
はい、
はい、実は JR の山手線のホームで、渋谷駅のホームであったことなんですが、
はい、
大阪の方にもね環状線ってあるので、向きを間違うととんでもない方に行っちゃうのはご想像いただけると、
内回りと外回りかな、
はい、そうですね、うん、はい、で私渋谷から新宿方面に乗る外回りと言われるホームに立ってました。そしてそのホームで電話をかけている女性がいて、大崎に行くように言われましたとか、まあ、もろもろお話をされてたんですが、大崎は内回りという反対向きなんですね。
あ、じゃあそこのホームじゃないんですか。
そうなんですよ。それに気づいた私はこれ言っていいものか言わないものか、それは優しさなのかおせっかいなのか、すごくこう悩んだというのが自分の優しさ体験。
その山手線には違いないけど、
う
ん、そこに来る電車に乗ったらすごい長い時間を待っちゃいますよね。
そうなんですよ。多分4駅とか5駅で着くところを間違いなければ、うん、反対に乗ってしまうと多分50分ぐらい損するというか、
そうですよね、
時間のロスが。
うわ、大変だ、
うん、でもそれは話の途中で出てきた内容であって、その方が本当に大崎に行くかどうかは定かではない状況で、伝えるべきなのかそうでないのかって、これなかなか難しいところが、
難しいです
ね、ありますよ
ね。知らない人ですしね。
そうなんですよ、うん、ね、変におせっかいになっちゃいますね。
そうそうそう。
あと最後はこれ実は切実なんですが、私マンションに住んでいまして、1階なので通行人の方が歩きタバコをする煙って結構プワーンってくるんですけど、まあそれはね通行なのでもう避けようがないんですが、お隣とか上の階の方が吸うときに、よくタバコ吸う方、お家のベランダで吸われますよね。
お子さんとかに気遣ってね。
そうですね。あとはお部屋ね、汚れないようにとか、いろいろ状況があって、よくホタル族なんて言われますけれども、家族の方や、まあ、そのね、仲間の方にとってみれば、それは一つのマナーであったり、優しさなんですが、その煙がですね、なんと私の家にフォーンと、まとまった感じでやってきてしまうんですよ。
それ嫌ですね。
はい。で、まあ、私がね、ちょっと気にしすぎなのかもしれないんですが、その人に対する優しさが私に対しては裏目に出てるわけですよね、外で吸うことで。ああ、これって難しいと思って、自分も例えば相手に本当に優しさだと思って対応していることが、本当は優しさではなかったりするのじゃないかなと思って、ちょっと深く考えてみたくなりました。
そうですね。やっぱりね、こう優しさっていうのが、うん、ただこう一面だけ見てね、
うん、
本当に優しいなっていうふうには割り切れない、いろんなね状況によってありますよね。
そうなんですよね。だからといって相手のその、ね、奥底の気持ちまでは計り知ることができないこともありますので、
そうですね。
結構難しい。
難しいですね。まあ優しいって言葉をね、漢字で書くと、先ほどおっしゃったように人偏に憂いって書いて、優しいっていう字を書きますけど、はい、やっぱりこの聖書では優しいっていう言葉は柔和っていう言葉と、
はい、
ほとんど同じに使われているんですよね。まあ、柔和な人っていう人は確かに優しいなと思うんですけども、どういう人が柔和かな、どういう人が優しいかなってちょっと思ってみると、
はい、
考えてみると、その人はどこかその人自身も憂いを持っていたりね、何か自分が痛みとか、重荷を担っていたり、傷を負っていたり、そういう人は割と他の人の、その痛みとかね、傷にもね、割とこう分かりやすいっていうか、察することができるっていうか、そういう意味では私たちいろいろね、自分が憂いを持つことがあったり、また憂いを感じる時があったり、重荷を担ぐ時もありますけど、
はい、
それが他の人に対してはね、 なんか優しさになっていく力のような感じがしますね、
はい、
イエス・キリストが、こういうふうにおっしゃったんですけども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人がイエス様のところに来れば、イエス様が休ませてくださると、
うん、
でそれはイエス様が心優しいからだってご自分で、約束してくださってるんですけども、本当にこう本当の優しさっていうのかな、
うん、
本当の意味のその愛っていうのかな、うん、それを持っていらっしゃるイエス・キリストが、そして私たちのいろいろなその重荷やね、痛みやその憂いを担ってくださって、その方が私たちを本当の意味で、優しく受け止めてくださる、
はい、
その優しさに触れる時にね、私たちもまた他の人に対して優しくできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、そうですね、なかなか難しいですけども、
はい、
ちょっと考えてみて、ちょっと神様に聞いてみてっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントはキューブストラップホワイトを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はストラップとお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは1月18日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、 E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。